大丈夫です。心配ありません。この調子なら雄大君は医大ぐらいの国立は楽勝ですよ。
そうですか。先生がそう言われるなら安心しました。
お父様は心配性ですね。
よく言われます。
ここ久我教室では我が子の入試対策の進捗ぶりを確認するために保護者が講師である久我と面談する機会が定期的に設けられている。今日も夜の9時という遅い時間にもかかわらず保護者面談が行われていた。ところで雄大君はお家ではどんな感じなんですか？
家では自分の部屋にこもっていて基本的にそこから出てくることはありません。
お父様と会話は？
学校関係とかここの塾の報告、連絡はしてくれます。ですが日常的なたわいもない話とかはほとんどすることはありません。
あ、そうですか。
雄大には学業に専念してもらうために家事は私が全部やってます。あの子は学校とこの塾で勉強だけやればいい、そういう環境を整えているつもりです。ですがやはり時々心を閉ざす傾向があるようです。
確かにお父様は頑張ってらっしゃる。奥様と離縁されてからも男手一つで雄大君をここまでにしたんだ。頭が下がります。
ああ、ありがとうございます。
正直な感想ですよ。
しかし親の苦労をこう知らずですかね。
いけません。
ん？
いけませんよお父様。そんなことは思っていても口に出しちゃいけません。
あ、すいません。
ひょっとするとあなたが子供の前で完璧であると立ち振る舞うから雄大君は心を閉ざすなんてことも可能性として挙げられると思いますよ。
どういうことですか？
圧ですよ、圧。
圧？
プレッシャーです。お前も俺と同様一流の大学出て一流の仕事をして一流の影響力を行使する。家事も全部こなすんだ。そんな完璧な男になれ。お前はできるはずだ。なぜならお前は俺の子供だから。俺はそのための環境を全部整えている。成功しないはずはないって。
いや、そんなつもりは。
そりゃそうでしょうね。プレッシャーなんか与えてうまい方に転ぶなんてことは興味まあありませんよ。ガッツでどうにかなるなんて石器時代の発想です。
はい。
まあですがそんなもんなんですよ、プレッシャーって。知らず知らずのうちに相手に与えてるんです。あなたが完璧だから雄大君はあなたに意見が言えない。結果必要最低限の報告と連絡だけをして部屋に閉じこもるんじゃないですかね。ほら会社でもいるじゃないですか、その手のつまんない上司って。
つまんない？
男の顔色が変わった。怒りましたね。それですよ、それ。
なんだって？
自分は頑張ってる。だから自分ほど頑張ってないやつの意見なんか聞く耳持たない。自分が一番ひどい目見てんだ。他人に発言権なんかねえよってね。
黙って聞いてりゃ。
男は久我の胸ぐらをつかんだ。
俺の親父と一緒だよ、大川直道さんよ。
久我は大川に凄んだ。結局コピーロボットが欲しいんだよ、お前さんみたいな人種は。自分の思い通りになるコピーがさ。
なんだと？
大川の手は怒りで震えている。労働集約型のビジネススタイルが染みついている連中の典型的な思考なんだよな、それ。あんたらみたいな世代はほら、やったらやっただけ報われるって世代だったんだよね。いわゆるバブルってもんに乗っかって普通にしてたら普通にも儲かった。人に言われた通りのことを素直にやってりゃそれなりの結果も出せたっていう世代だな。ああ、数打ちは当たる的な世代。いわゆる脳筋世代。この煽り文句に大川は拳を振り上げた。
しかしそれはクガにつかまれ阻まれた。
なんかしんねえけど微妙に結果残してんだよなこいつら。そしたら勘違いしだすんだ、自分は人より優秀だって。あんたみたいにね、
自分は頑張って結果出した、だから自分の部下も自分と同じようなことをしりゃ同じ結果が出るはずなんて思ってたのに言うほど結果でね、でもって自分の思い通りにならねえから切れる。怒りで他人をねじ伏せて支配しようとする、それなんだよそれ。そうやって結局人の意見聞き入れられないっての分かってるから雄大はあんたに心開かねえんだよ。あんたは本当に知恵絞って雄大と向き合ったか。どうして雄大が自分の方をちゃんと見てくれないのか、胸に手当てて脳みそ引きちぎるぐらい自問自答したことあるか。ねえだろ。ムカつくんだよ、そういった基本的なこともやりもしないで偉そうにしやがって。そんくせ被害者面だよ、ふざけんなって。表じゃちゃんふりとかのネットメディアでさもバランス感覚優れてるって感じのコメントしながら、裏で右寄りの持論を展開するサイトを運営するコウモリ野郎のくせにな。振り上げた拳を大川は力なく下ろした。もっと頭使え、自分にできることで何が最善か。息子一人と向き合えなくて社会と向き合う評論家なんかできっこねえぞ。
ああ
しっかりしろ。
ああ
先ほどまで怒りの感情しか表に出せない状態だった大川の目は死んだ魚のような目になっていた。テレビで誰かが言ってたことをさも自分が同じことを考えてたって体で物事を知ったかで話す連中はよくいるって。まあいわゆるバカ野郎だわ。だがそんなバカ野郎とあんたは決定的に違う。あんたはコウモリ野郎かもしんねえけど、自分で表の顔と裏の顔を使い分けて何かの目的を達成しようとしている。行動を起こしてるんだ。自分の頭で考えてな。だからあんたはよくやってるよ。私はあなたの新自由主義を排斥する言論活動に共感しています。だから続けてほしいんだ、あんたの活動。米国にいつまでも支配されているこの国はダメだ。チャンフリなんか保守語ってるけど、ただの腰抜けメディアだよ。あんたの持論を私は支持してる。相手を持ち上げたかと思えば、奈落の底まで落とし、また引き上げる。そして今度は存在を認め敬意を払う。この巧みな言動により大川は自分の言葉を発することができなくなった。今日のチャンフリでのコメントも的を得るものが多かった。相変わらずセンスのある指摘ですね。予算を増やしてこのざまだと確かに国民は警察に不信を抱きます。そもそも新設された公安特化って必要なのかって疑問も出てきますよ。でも公安関係の予算充実を図っていたからここで食い止められたという側面もあります。今回私はそこには言及しませんでした。どうして？国民と公安機関との信頼関係を作ってしまうでしょう。なるほど。確かにそうなるとまずいですね。ええ。そもそもあいつらは仕事らしい仕事ができていない。あれだけの拉致被害者を作り出して何が公安ですか。今回のテロ事件で我が国の公安は随分とザルであることを露呈しました。もう彼らに期待はできません。今我が国に必要なのは犯罪を水際で食い止める公安警察ではありません。実力を行使する軍です。いいですね。それがあなたの本音の部分ってわけですね。はい、これからも楽しみにしてますよ大川さん。そう言って久我は大川に握手を求めた。ありがとう。こちらも息子をお願いします。ゆっくりと手を差し出して大川は久我に答えた。 確かに受け取りました。今後ともよろしくお願いいたします。水道の蛇口をひねればいつでも安全な水が手に入るように、電車に乗れば希望の時間に目的地に到着することを約束されている。1分の遅れも生じさせない日本の交通インフラ、私たちはその極めて精緻なインフラを当たり前のように利用している。だが忘れないでほしい、そのインフラを支えているのは生身の人間であることを。このような冒頭部分のナレーションに続いて、先頃の新幹線人糞事件の概要説明が入る。今回この事件に気になる点が何箇所かあるとして、全3回のシリーズでこの事件の分析をしてみようと続く。今回は3回のうちの一つ、動機編。動機を探り、犯人像に迫る回のようだ。20分ほどの番組を見終わった久我は、腕を組んで目をつむった。なるほど。動機として考えられるのは、いたずら、怨恨、C コード、サイコパス、実験か。その中でも実験の意味合いが強いと踏んでるのはさすがと言えるな。彼は動画再生のつまみを移動する。だがその全部なんだよ、俺らが意図すんのは。つまみを離した場所に映る静止映像を彼は見る。そこには人間の両目、画面の天地左右に殺せ、破壊、混乱、滅ぼせなどの言葉が書かれていた。
20分中に5回、まあそんなもんか。
携帯を手にした久我はメッセージを入力し、それを送信した。この映像を不特定多数の人間が見るとなると、ちょっとドキドキしてくるな。しばらくして返信があった。それを見た彼はにやりと笑った。ぐっちゃぐちゃにしてやるよ。